お祈りします。私たちの天の父なる神様、この教会は神様の教会です。そしてキリストを頭とするキリストの体、一つの神の家族です。教会は生きているので、その都度その都度いろんなことがあったり、いろんな痛みを感じることもあったり、またぐんぐん成長する時もあれば、いろんな悩みに出会うこともあるでしょうか。神様、そんなあなたの教会がいよいよ年度末を過ごし、そして新年度から新たな歩みへと歩み出していこうと、先週は総会を行いました。神様、どうぞこの教会があなたの教会として、あなたに用いられやすい教会であり続けることができるように、神様の御声にいつも耳を傾けながら、主の導きに従っていく教会と導いてください。またいろんな痛みもあります。特に教会のお一人お一人を覚えるときに、今病の中にある方、試みに遭われている方、また先日は大切な奈美子姉妹を天に見送り、いろいろな思いが私たち一人一人のうちにはありますけれども、主が慰めも励ましも、そして希望も、そして癒しもお与えくださって、どうぞお一人お一人のこの一週間の歩みに神様の臨在と祝福がありますようにお願いします。昼間兄弟の心臓を強め、速やかに退院へと導いてくださいますように、また共に礼拝できますようにお願いします。安西兄弟は脳梗塞が見つかって入院しておられますけれども、点滴やお薬などもよく効いて、リハビリも用いられて回復しますようにお願いいたします。また今日も滋賀兄弟と共に礼拝でき感謝します。自宅療養しておられるお一人お一人に神様の守りをお与えください。神様、年度末に入り、新しい年、新しい歩みに歩み出そうとしている若者たち一人一人、春休みに帰省してきている若者もいれば、卒業を控えいろいろと取り組んでいる方もいます。また4月からの新しい歩みのため引っ越しをしている方もいます。どうぞお一人お一人に神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、これから私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。迷いやすい私たちが何を大切にして今日ここから一歩歩み出すべきか、神様が御言葉を通して私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いします。私たちの心を開くことができるのは神様だけですから、今私たちの心をどうぞ開いてください。そこにお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は2月の22日、2月も第4日曜日になりました。来週からは早いもので3月に入ろうとしていますね。特にこの年度末はバタバタで、あっという間に過ぎていってしまうように感じますけれども、よくこれ毎年言うんですが、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るって言うみたいですね。そういうふうに言うようですから、本当に年度末あっという間に行き逃げて去る、そんな3ヶ月と感じるのは私だけではないのではないでしょうか。2026年に入って今年はチャレンジする年にしたいなと私自身思っていますし、教会もそんな年になったらいいなと願っています。皆さんはすでに何かこの新しい年に入ってチャレンジされたでしょうか。またチャレンジしたいなと思っていることはあるでしょうか。私はですね、一つ今年に入ってすでにチャレンジしてみました。それは何かというと、私たちの教会には時々 OMF というミチさんやデニースさんを送り出してくださっている宣教団体から、プレイヤージャーニーというチームが訪ねて来られるんです。1週間ちょっと前にもそのプレイヤージャーニーのチームが教会に来てくださったんですね。プレイヤージャーニーってどういう意味ですかというと、直訳すれば祈りの旅、お祈りする旅と訳せると思います。その名前の通り、 OMF が外国から来られたお客さんを連れて 1、2週間ぐらいかけてあちらこちらの教会を回って歩くんです。そしてそれぞれの教会のお話を聞いて、そしてその教会、その地域、それをお祈りをしながら旅をする、そんなチームなんですね。まあ、いつもそのチームが私たちの教会にも来てくださって、いろいろな国の方々がこの教会のことを知ろうとしてくださり、そしてこの教会の祝福をお祈りに覚えてくださるのは本当にありがたいことだな、 OMF との出会いは神様からのプレゼントだな、毎回思わされているんです。プレイヤージャーニーが来られるときに私にもいつも役割が一つあるんですね。それはお茶を入れるという役割ではなくて、この教会の牧師としてこの教会の歴史とか震災後の歩みを紹介するっていう役割なんです。今回80周年記念誌を出したように、80年の教会の歩みですからね。いつもたくさんの写真などを流しながら結構な時間を使って教会の紹介をさせていただくんです。いつもはミチさんに英語に通訳をしていただいたり、前回はモニカ先生に英語に通訳していただいたりしながらお話をするんです。今回はというと、そうなんです、モニカ先生がいないんですよ。そしてミチさんはというと、その時間別の用事が入っていたんです。そして教会員の方に通訳頼もうと思ったけど、どうやらお忙しいようだ。どうしようか。今回はせっかくオーストラリアからご夫妻が来られると聞いているけれども、すいません、通訳がいないから今回なしですっては言えないなと。今年はチャレンジする年、そこで私はよし、今回は英語で教会の紹介をしてみようと、それはそれは恐ろしいことを思ってしまったのでした。なので話すことを全部パソコンで打って文字にしてですね、そして今は便利な翻訳ソフトがあるので、それを全部英語に翻訳をします。そして翻訳におかしいところがないか教会員の方にチェックをしていただいて、英語版の教会紹介の原稿を完成させました。もし見たい方いたら後でお見せしますね。そしてここからがさらにチャレンジですね。その原稿を見ながら、私の上手じゃない発音ですけれども、その英語の英文を全部読んでいって、そして写真を見せながらお話ししたんです。その時間、約1時間です。いや、英語で1時間話すって、思っていた以上に、疲れました。聞いていた方々はもっと疲れたんじゃないかと思いますけれども、でもそれをとっても喜んでくださって、この教会のことをいろいろと知っていただいて、そして祈っていただいて、本当に感謝な時になったのでした。皆さん、アーメンという言葉が世界共通、どこの国でも使うように、どこの国の人であっても、老若男女どんな人であっても、そしてどの時代の人であっても、私たちが自分の口で天の父なる神様と呼び、私の神よと個人的に祈ることができる、たとえ言葉が通じないとしても同じ神様に心を合わせて祈ることができる、そして一緒にアーメンということができる、皆さん、これは本当になんという大きな恵み、そして私たち信仰者に与えられているなんと素晴らしい特権かと思いますね。今日の礼拝にも来てくださっていますけれども、今回わざわざ韓国からこの教会に来るためにと来てくださった姉妹も、金曜日に、泉駅に着いてこの教会にタクシーで到着して、一番初めにされたのは礼拝堂に座ってお祈りすることでした。さあ、皆さん、私たちもいつも私の神よと祈りながら、神様と会話しながら、この日々の歩みを歩んでいきたいなと思うんですね。さあ、今日はエズラの祈りとタイトルをつけました。これまで続けて見ているエズラ記も今日で終わろうかなと思っています。今日は9章に入りました。前回、先々週見た8章では、エズラやイスラエルの人々はかつて捕囚されていたバビロンの地、ペルシャの地からエルサレムに帰還するという時に何をしましたか。前回 断食をして神様の守りを祈り求めました。そしてそれと同時に自分たちにできることを応答しながら、そうやってエルサレムに到着した。それが先々週の8章の箇所でした。その旅を導いたエズラ、このエズラ書のエズラは祭司であり律法の学者です。エズラがエルサレムに帰還した目的は、以前7章で確認しましたけれども、エルサレムに神殿が再び完成しました。その外側だけじゃなくて内側も大切なので、礼拝堂は完成したけれども、その内側の信仰共同体がどうですか、それが立て上げられていくために、人々に律法、聖書の言葉を教えるということ、それがエズラに与えられていた使命、目的、エズラの心に定めていたことだったんですね。ですからきっとエズラはですよ、エルサレムにこれから旅をして到着したら、まずはいろんなあれやんなきゃこれやんなきゃ作業があるでしょ。その作業を終えたら、早速こうやって私は人々に聖書を教えていこうなどと思い描いていた聖書を教えるプログラムがあったかもしれないですね。また遠くペルシャの地にいて、エルサレムに神殿が再建されたというニュースを聞いたときに、エズラにはですね、きっと思い描いていたエルサレムの人々が新しく与えられた神殿で神様にまっすぐ向けられている、そんな信仰の姿もエズラの思い描いたイメージにはあったと思いますね。しかし実際どうだったか。エルサレムにエズラたちが到着して、そこで今日の箇所でもたらされたのは、想像もしなかったような現実だったんです。もう重大な報告を聞いて、エズラはこの9章でただただ祈らされたんです。エズラの祈りなんです。そして最後の10章に書かれているのは、まずはその問題を解決すること、それでこのエズラ記は終わっているんですね。ぜひ次の10章も後で読んでみてくださいね。そうなんですよ、いくら目には見える立派な神殿が完成して、たとえどんなに綺麗な立派な建物ができて、そこで毎日生贄が捧げられようとも、大切なのは内側なんですよね。大切な内側である人々の心が本当に神様に向いていなければ、それは何の意味もないんです。皆さん、それは今日のこの教会も同じですね。いくら立派な建物があり、チャペルがあっても、そこでたくさんのプログラムがあれやこれや行われていようとも、大切なのは内側です。私たちの心が神様に向いてなかったら、それは何の意味もない。とっても寂しい。それは残念な姿です。皆さん、私たちも今日この箇所を読んでいくときに、自分自身の心を探りながら、罪という言葉のもともとの意味は、的を外すという意味だと何度も説明しています。的を外し、罪に陥りやすい、そんな私たち、しかしそれでも愛し、それでも許し、導いてくださる神様に、私たちこの心を明け渡して祈りつつ歩んでまいりたいと思うんですね。ちょっと前置きが長くなりましたが、今日のアウトラインも2つです。前に出していただくと、エルサレムに帰還したエズラのところにもたらされた報告は、人々の不信の罪でした。不信の罪。神様の契約の民とされているイスラエルの人々でしたけれども、彼らの心は神様に向いてなかったんです。神様と結んだその契約を自ら破るかのように、神様を何度も裏切って、神様に対して背を向けてしまっていた、そんな人々の姿が書き留められているんです。そんな彼らの姿を見るときに、私たちも神様という的を外し、神様に背を向けてしまっていないだろうか、いつも確認して歩んでまいりたいと思います。そして2つ目、エズラの悔い改めの祈り、悔い改めの祈りの姿を見るときに、私たちももう神様に何の言い訳もできないし、何かを願うなんてこともできないようなものですよ、私たち。主の御前に いることしかできない、いいえ、主の御前に立つこともできないようなものですよ、私たち。だからこそ、ただ恵みのゆえに、イエス様の十字架のゆえに許され、救っていただいて、神の子としてくださった、その神様の恵み深さを今日、今一度覚え、この心砕かれて、この心明け渡して歩んでまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所に入って、まずは1節と2節、1節2節を続けてご一緒に読んでみましょう。ちょっと一節はカタカナが多いですけれども、ご一緒に読んでみましょう。はい。これらのことが終わった後、指導者たちが私のところに近づいてきて、次のように言った。イスラエルの民、祭司、レビ人は、カナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など、異国の忌み嫌うべき習慣と縁を断つことなく、かえって彼らも息子たちもこれらの国々の娘を妻にし、聖なる種族がもろもろの地の民と混じり合ってしまいました。しかも指導者たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。一節に戻っていただくと、初めに出てくるこれらのことっていうのは8章最後に書かれていることですね。エズラは人々と一緒に旅を終えてエルサレムに到着しました。そして8章の後半を見ると、根津の番をして運んできた金や銀の捧げ物、たくさんの捧げ物を神殿で祭司の手に渡しました。さらに動物を全焼の捧げ物として捧げました。それから今日の箇所の直前を見ると、ペルシャの王様から預かってきた命令書をその地方の総督たちに渡して、そうやってまずは到着してすぐにやらなきゃいけないすべきさまざまな作業を終えました。さあ、いよいよエズラが思い描いて用意してきたであろう聖書を教えるプログラムを始めようとしたでしょうか。しかしこの一節、今読んでいただくとどうでしょう。これらのことが終わった後、指導者たちがエズラのところに近づいてきて報告をしたと。それはどんな報告でしたか。なんとイスラエルの人々、しかも祭司とかレビ人という礼拝を導く指導者たちですよ、その者たちがカナン人やヒッタイト人などなどの異邦人の忌み嫌うべき習慣と縁、つまりは偶像礼拝とか不道徳、不貧困、神様の最も嫌われる事柄を断つことなく、かえってそれらに染まってしまっていたと言うんですね。さらに2節にあるように、かえって彼らも息子たちもその異邦人の娘を妻にし、神様と契約を結んだ聖なる種族がもろもろの地の民と混じり合ってしまっている。しかも指導者たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人であるという、本当に重大な報告だったわけです。皆さん、もちろんこれは今読んでみても分かる通り、異邦人との結婚そのものが悪いということではないですね。だってまた一章に書かれているイエス・キリストの系図にも、ラハブとかルツとか異邦人の女性が名前が書かれていますね。彼女たちは真の神様を信じる者とされた者たちです。しかしここで報告されているのは、彼らが異邦人を妻にして、彼女たちの持つ偶像礼拝とか不道徳、さまざまな忌み嫌うべき習慣に染まってしまっているという重大な報告だったんです。思い返せば、イスラエルに最大の繁栄をもたらしたソロモン王でさえも、異邦人の女性を妻とした時に偶像礼拝や不道徳に染まって罪に陥ってしまいましたね。そもそもソロモン王の後、イスラエルが北と南に分裂して、それぞれにアッシリアとかバビロンに滅ぼされて捕囚されていってしまったのも、やはり彼らが不道徳や偶像礼拝の罪を犯していたのが原因でした。しかしその捕囚から数十年が経って、エルサレムに帰ること許されてエルサレムに戻ってきた人々は、再び同じことを繰り返してしまっていると 言うんです。しかもこの2節にあるように、指導者たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人であると言うんですよ。皆さん、彼らは民を導くべき人々ですよ。神殿で礼拝を導き奉仕することを使命とすべき人々ですよ。そんな彼らが率先して不信の罪を犯しているという、エルサレムに神殿が完成して、外側は、外面では神殿の奉仕が滞りなく型通りに毎日毎日行われていたとしても、信仰共同体としてのイスラエルは、その内側が、その心が不信の罪に陥ってしまっていたんです。この不信の罪という言葉は、約束や契約に背を向けて破るということを意味している言葉です。特にここでは、神様の契約の民であるイスラエルが一方的に神様との、その契約に違反して、神様に背を向け離れていってしまっていることを指しているんです。皆さん、エズラはその報告を聞いて、どんなに驚き、どんなに心痛め、悲しかったことでしょうか。何より神様は、その人々の再びそこに陥ってしまう、そんな姿を見て、その背中を見て、離れ去っていくその背中に、どんなに悲しんでおられたことでしょうか。次の3節も読んでみましょうか。次の3節も読みましょう。はい。私はこのことを聞いて、衣と上着を引き裂き、髪の毛とひげを引き抜き、呆然として座り込んでしまった。もし突然私が髪の毛とひげを引き抜き始めたら、皆さんびっくりするんじゃないかと思いますけれども、皆さん、エズラはですね、この報告を聞いて、衣と上着を引き裂いたんです。これは深い悲しみ、嘆き、その表現です。さらに髪の毛とひげを引き抜いたんです。これは恥ずかしめを受けて、怒りが極まった時に行うことでした。もうその悲しみも嘆きも怒りも極限に達して、エズラは呆然として座り込んでしまったのでした。続く4節も読みましょうか。4節も読みましょう。はい。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れかしこむ者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで呆然としてそこに座っていた。先ほどのエズラの姿に心打たれて、またその噂に驚いた敬虔な人々、神の言葉を恐れかしこむ者は皆自然とエズラのところに集まってきました。エズラと思いを同じくしていたのではないでしょうか。エズラにとって彼らは金や銀に勝る宝だったと思います。そんな同じ思いをしてくれる同志に囲まれて、しかしエズラはあまりにもの衝撃で、夕方の捧げ物の時刻までしばらくの間呆然としてそこに座っていたのでした。さあ、皆さん、いかがでしょうか。何度も何度も同じことを繰り返してしまう。神様との契約を自ら破るかのように、神様を何度も裏切り、神様に対して背を向けて離れ去っていっていこうとしているイスラエルの人々。エルサレムの神殿は再建されて、外側では滞りなく型通りの礼拝が捧げられていたかもしれないけれども、何よりも大切な内側が神様に向いていなかったイスラエルの人々、その指導者や代表者たち、そんな不信の罪の張本人とされている彼らの姿を見るときに、私たちは彼らを、なんて情けない、神様の恵みを忘れて背を向けるなんて、なんて情けない、かつてのことを忘れて再び偶像礼拝するなんて、なんて情けないと彼らを裁くでしょうか。それともそこに自分自身の姿を見るでしょうか。私はそれは他でもない、私自身の姿であると言うしかできないものです。先週は教会の 新年度の歩みについてみんなでワクワクして夢を描き祝福を祈る年次総会の時を持つことができました。その時にも確認しましたね。いくらこの泉のチャペルや大野チャペル、小高チャペルやエルムの泉でたくさんの素晴らしいプログラムが行われて活動しようとも、私たちが主の御声に耳を傾け従わないならば、この教会は神様の教会でなくなってしまいます。だから私たちはいつも信仰生活の柱を確認して、まず大切にすべきことを大切にして歩んでまいりたいと思いますね。外側と内側がバラバラになってしまわないように、いつもイエス様だけを見て歩んでまいりましょう。毎週の英会話クラスやウクレレクラスでは、毎回最後にバイブルクラスのバイブルタイムの時が持たれているんです。今週と先週のテーマは罪って何ですかというテーマで、教会員の方もまた地域の方にも聖書のお話をグレースさんたちがしてくださってるんですね。まあ、子どもたちに罪って何ですかって聞くとすぐに返ってくる答えは、泥棒することとかね、人を傷つけること、嘘をつくことなどなどとすぐ返ってきますね。でもそのバイブルタイムでも説明されましたが、聖書で言われている罪、もともとの意味は私たちが目標を見失うこと、向かうべき的を外してしまうことですね。神様という的を見失ってしまって、神様に背を向けてしまって、自己中心ゆえに自分っていう的に向かってしまうときに、それが罪となり、やがてそれが行いとして盗むとか傷つけるとか嘘をつくとか、自己中心が表に現れてしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。イスラエルの人々は神様が忌み嫌われる習慣や縁を断つことなく、誠の神様以外のものを心の王座に置いて第一としてしまう。偶像礼拝、偶像って何度も言ってますが、英語ではアイドルと言いますね。私たちの心をまるでアイドルが、まるで他のものが、お金が、時間が、全てのいろんなものが私たちの心を神様以上に占めるならば、それは偶像です。私たちが偶像礼拝や不道徳に陥ってしまうことのないように、イスラエルの人々は不信の罪の張本人となり、彼らは神様との契約を自ら破るかのように神様を裏切り、神様に対して背を向けてしまっていました。私たちはどうでしょうか。私たちも神様という的を外してしまってはいないだろうか。神様に背を向けてしまってはいないだろうか。神様以外のものを心の王座に置き、自分自身を第一として、それが偶像礼拝に陥ってしまってはいないだろうか。神様を裏切り、神様から遠ざかっていこうとするならば、その離れていく背中をご覧になられている神様はどんなに寂しく悲しんでおられることでしょうか。皆さん、私たちはこの年度末も一足一足自分自身の立ち位置を確認しながら、いつも心の王座に主を迎えてイエス様だけを見つめて歩んでまいりたいと思いますね。さあ、自分自身が神様に背を向けていることにもし気づくことができるならば、もし御言葉に心がチクチクするならば、それは幸いです。私たちはそこから方向転換し、悔い改めの祈りを捧げることができます。しばらく打ちのめされて呆然として座っていたエズラは、やがてその絶望の中から立ち上がり祈る力が与えられました。それでは続く5節をご一緒に読んでみましょう。5節をご一緒に読みましょう。はい、夕方の捧げ物の時刻になって、打ちのめされていた私は立ち上がり、衣と上着を引き裂いたままひざまずき、自分の神主に向かって手を伸べ広げて。どれくらい時間が経ったんでしょうね。神様はエズラに絶望の中から立ち上がり祈る力を与えられました。どんな時にも祈ることができるのは、私たち信仰者に与えられている特権ですね。そしてまた、私たちが絶望して祈れないような時にも、呆然と座ったままでいるような時にも、 私たちのうちにおられるご聖霊がまずは取りなしてくださっているということは、なんという恵みでしょうか。引用箇所の丸一番にローマ人への手紙の8章26節を挙げています。ローマの8章26節をご一緒に読んでみましょう、はい、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。いかがでしょうか。私たちも時に絶望し、悲しみに押しつぶされ、また時に神様に合わせる顔がなくなって、何をどう祈ったらよいかもわからないような、そんな時もあると思います。しかし私たちのうちにおられる御霊ご自身が弱い私たちを助けてくださり、言葉にならないうめきを持って取りなしてくださいます。その取りなしを受けて、私たちも再び立ち上がり、祈ることを大切にしてまいりましょう。今日の箇所の5節に戻っていただくと、打ちのめされていたエズラは立ち上がり、ひざまずいて祈りました。イエス様もゲッセマネの園でひざまずいて祈られましたね。その他にも聖書の中には、心砕かれて祈る姿勢として、ひざまずいて祈る、その姿勢がたくさん出てきます。またエズラは自分の神主に向かって手を伸べ広げて祈りました。これは主に明け渡して、心開いて、主が語ってくださることは何でも受け入れるという姿勢の表れとして、聖書の中ではやっぱりしばしば出てくるお祈りの姿ですね。エズラは心打たれて砕かれて祈り始めました。主に全てを明け渡して、心開いて、主の御声に耳を傾けようと祈り始めました。そして言いました。6節をご一緒に読みましょう、はい、こう言った。私の神よ、私は恥じています。私の神よ、私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思います。私たちの戸川は増し、私たちの頭より高くなり、私たちの財貨は大きく、天にまで達したからです。エズラは、私の神よと、神様との個人的な関係の中で神様に呼び求めて、そしてもうこのように告白することしかできなかったんですね。私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思いますと。ルカの福音書に書かれているイエス様の例え話の中で出てきた主税人も、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて祈ったって書かれています。神様、罪人の私を憐れんでくださいと彼は祈ることしかできなかった。さらにイスラエルの人々の不信の罪をエズラは、私たちの戸がと言い、私たちの財貨は大きく、天にまで達したと、人々と一体になって告白したんですね。そして今日は7節からのエズラの祈りの言葉飛ばしてしまいましたけれども、後でぜひ読んでみてください。エズラはもう何にも言い訳などすることもできなかった。言い訳などすることなく、ただイスラエルの民の歴史と現実をありのままに告白することのほか、何も祈ることができなかったんです。引用箇所の丸2番にこの後の10節だけ挙げていますので、エズラ9章10節、祈りの言葉ご一緒に読んでみましょう、はい、こうなった今、何と言えばよいのでしょうか。私たちの神よ、私たちはあなたの命令を捨てたのです。そうなんです、もう言い訳はできない。何と言えばよいのでしょうか。私たちはバビロン捕囚を体験したのに、また同じ罪に戻ってしまったと告白するだけでした。そして最後15節をご一緒に読みましょう、はい、イスラエルの神主よ、あなたは正しい方です。まことにある通り、私たちは逃れの者として残されています。ご覧ください、私たちは財貨を追ってあなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないにもかかわらず。エズラの祈りは 祈りの言葉の初めの6節と最後のこの15節に全てが言い尽くされていると思います。神様は正しい方なので、もはや私たちには何も言い訳なんてできない。神様に向かって顔を上げることもできない。罪を負って主の御前にいる私は、神様の正しさ清さの前に本来立つことはできないにもかかわらずと、その心が徹底的に砕かれていったのではないでしょうか。皆さん、エズラのこの祈りを見るときに、エズラはこれ以上何をしてほしいとか、そういう願いを何にも立てていないんですよね。ただ主の御前にいることしかできませんでした。いえ、主の御前にいることさえできないものでした。自分自身の罪の大きさに心が砕かれるときに、ここから神様の恵みが働かれるんですね。引用箇所丸三番にダビデの告白、詩篇の51編の16節17節、詩篇51編の16節17節を挙げていますので、ご一緒に読んでみましょう。はい、誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全生の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。ダビデもそうでした。自分自身の罪を思うときに言い訳なんてできない、主の御前に立つこともできないようなものである。いかがでしょうか。神様が望まれるのは生贄でも全焼の捧げ物でもなく、私たちの砕かれた霊、打たれ砕かれた心です。神様はそれを蔑まれることなく、ただ恵みと憐れみによって受け取ってくださるのではないでしょうか。宗教改革を行ったルターという人がいますけれども、ルターがあの時命を懸けて伝えたことは何だったでしょうか。それは、私たちの救いは私たちの行いによるのではない、ただただ神様の恵みのゆえに信仰によってのみ救われるのだということでした。ルターは自らの罪深さに打ちのめされて絶望の底にいる罪人を、しかし神様は恵みのゆえに許してくださるということを、詩篇の130編を使って賛美したと言われています。詩篇130編を使ってルターは賛美したと言われています。引用箇所丸4番にその詩篇の130編の1節から4節を挙げていますので、ご一緒に読んでみましょう。はい、主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。さあ、今日はエズラの祈りの姿をご一緒に見ることができました。エズラの悔い改めの祈りの姿を見るときに、私たちはどうでしょうか。私たちも今自分の胸に手を当ててみるならば、私はもはや神様に何の言い訳もできないし、何かを願うこともできないようなものです。主の御前にいることしかできない、いいえ、主の御前に立つこともできないようなものです。しかしだからこそ、ただ恵みのゆえにイエス様の十字架によって私の罪を許し、救い出し、神のことをしてくださった、その神様の憐れみと恵みの大きさ、深さが私たちの心に今日も迫ってくるのではないでしょうか。先週年次総会を行って、4月からの新年度にワクワクしながら思いを向けて深みへこぎ出していこうとしている私たちですけれども、いつもこの信仰の原点を忘れてしまうことがないように御言葉に立ち続けて参りたいと思うんですね。何度も言うように、いくら教会の外側が素晴らしくても、大切なのは内側です。私たちが決して足元救われてしまうことのないように、いつも主の教会として主だけを見て、主の導きに従って参りましょう。的を外してしまっている自分に気づかされるならば、その罪ゆえにひざまずき、心砕かれ、主に向かって手を伸び広げて明け渡し、主の御前に 出て行きましょう。そんな私をも一人子をお与えになるほどに愛してくださった神様の愛と恵みに驚きと感謝を持って私たちは歩んでまいりたいと思いますね。今日2月22日はこの教会でも何人かの方々のお誕生日ですね。一人はうちの長女のこのむなんですけれども、このむの名前はなかなかこのむと読めない喜びという漢字を使います。聖書の御言葉からその名前をつけました。引用箇所の丸五番にイザヤ書の62章5節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。はい、花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神はあなたを喜ぶ。さあ皆さん、花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神はあなたを喜んでくださっています。私の神は私を喜んでくださっています。何度も何度も神様に背を向け違うものに一生懸命になってしまうような私をも喜んでくださっています。さあ私たち主の御前に出てまいりましょう。その憐れみと恵みのゆえに今日も神様を精一杯賛美し礼拝を捧げ続けてまいりましょう。黙祷を出しましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。遠くペルシャの地から旅を終えてエルサレムに到着し、いよいよ聖書を伝える、聖書を教える、その働きに踏み出そうとしたエズラに届いたのは、本当にびっくりするような、本当に悲しい、寂しいイスラエルの人々の姿でした。神様に背を向け、神様以外のものを自分の神とし、偶像礼拝に陥り、不道徳に陥り、不信の罪に陥ってしまっていたイスラエルの人々、そんな彼らを私たちは裁くでしょうか、それともそこに自分の顔を見るでしょうか。だって私たちも、いいえ私は何度も神様に背を向けて神様じゃないものを追い求めて、神様以外のものに心を占められてしまって、何度も神様に背を向け神様を悲しませてしまうものです。そんな自分自身の罪にもし気づかされるならば、もし心がチクチクするならば、それは今主が私たちの心をノックしてくださっているその時です。もはや自分の罪に絶望し呆然として座っていることしかできないようなもののために、ご聖霊なる神様は取りなしてくださっています。そしてそこから立ち上がり祈りへと私たちを導いてくださいます。今私たちも祈ることができるでしょうか。もはや神様に顔を上げることも恥ずかしいような、神様の御前に 立つことはできないような、そのようなものかもしれませんが、しかしそのようなものをも許し、そのようなものをも喜び、そのもののために独り子をお与えくださった神様に、私たちは今日どのように賛美を捧げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げることができるでしょうか。大切なのは私たちの心です。今私たちの心を神様に明け渡し、ひざまずいて手を広げて、砕かれた心を持って主に祈りを捧げましょう。お祈りします。天の神様、あなたが今日私たち一人一人を2月の最後の日曜日、新たな1週間礼拝からスタートしようと私たちをここにお招きくださってありがとうございます。神様、どうぞ私たちの心を誰よりもよくご存知の神様が、今この時ご自由に私の心に触れてください。あなたのノックの音を聞きました。心の扉を開きます。主よ、どうぞお入りください。何度も何度もあなたに背を向けてしまうようなものですけれども、あなたの御前に立つことのできない、そのようなものですけれども、神様、今日今一度あなたの御前に膝をかがめ、両手広げて祈ります。どうぞ神様、私の心にお入りください。あなたこそ私の神です。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。